聖書をお読みします。新約聖書の61ページマルコによる福音書1章の12節から15節までお読みします。新約聖書61ページマルコによる福音書1章の12節から15節。それから霊はイエスを荒野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。聖書の言葉です。感謝いたします。改めておはようございます。なんか説教の最初に改めておはようございますっていうのがちょっと癖になっちゃってるんですが、なんかそれは言っちゃいけないっていう先生たちもいて、説教はもうすぐに説教に集中しなさい、神の言葉なんで。でもどうですかね、挨拶も必要ですよね。マルコによる福音書の説教4回目になります。なんかちょっとずつしか進まなくて、一章がなかなか終わらないですね。でもあまり先を急がないで少しずつ見ていきたいなと思っています。今日も12節から15節、短いですね。でも準備をしていて、失敗したな、12、13節にだけにしとけばよかったななんて思ったりもしたんですが、12節、13節は新共同訳聖書の込み出しだと誘惑を受けるとなっています。いわゆる荒野の誘惑っていう記事ですね。イエス様が公の伝道を始める前に40日間も荒野にとどまってサタンの誘惑を受けられた。でこの話、実はマルコだけじゃなくてマタイ、ルカにもあります。ですがマタイもルカももっと長いんですね。マルコが一番短い。でマタイとマルコを読みますと、今日は読みませんけどね、聖書を見ると誘惑を受けるっていう下に括弧でマタイ4-1-11、ルカの4-1-13ってなってますね、新共同訳聖書だと。これが並行箇所というか同じ記事を扱っているところだっていうことがここからわかるわけですね。ですから読み比べてみると、随分書かれていることが、違うっていうか書き方が違うっていうか、マルコは大体簡潔なんですよね。で記述も短い、それがマルコの特徴的なことです。でマタイとルカはここのところ長く書いていて、サタンの誘惑の内容まで記されているんですね。多分皆さん、ここでイエス様がどんな誘惑をされたのかということを多分ご存知だと思うんですが、でもマルコはそれはここでは書いていません。で説教もマルコに沿って、誘惑の内容には触れずに、じゃあマルコがここで何を言いたいんだろうかということに注目をしていきたいと思っています。そうですね、マタイ、ルカは10節以上使ってるんですが、マルコは2節だけ。もう一回読みます。それから霊はイエスを荒野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。 3つのことですね。まず12節を見ると、それからとあります。それからっていうのは前のことがあるわけですよね。すぐ直前の出来事はイエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けて、そうすると天が裂けて霊がイエス様の中に下ってきた、そういうことがあった。そして天から声が聞こえた、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、そういう声が聞こえた。その後ですね、その後に霊が、ここで霊にちょんちょんちょんちょんとついていますから、これは聖霊ですね。聖霊がイエスを荒れ野に送り出したっていうんですね。イエスを荒れ野に送り出したというわけですから、サタンが勝手にイエス様に誘惑を仕掛けてきたということではないんです。また新共同訳聖書では送り出したっていうふうに訳されていますけれども、ここのところの言葉は送り出すというよりも追いやるとか追い出すとか、もっと強い表現なんですね。だから聖霊がイエス様を荒野に追い出した、それも、何のためかっていうと、サタンからの誘惑を受けさせるためです。私の愛する子、私の心にかなうものであるイエス様を聖霊は誘惑の場、あるいは試練の場と言ってもいいでしょう、そこに追いやった。目的はサタンの挑戦を受けるためです。マルコ福音書ではサタンとなっていますが、サタンですよね。サタンっていうのは神様から私たちを引き離そうとする勢力、あるいは神様に対抗する反勢力と言ってもいいと思います。この世の悪を支配している、あるいは罪の世界を支配しているのがサタン、神様の反対勢力です。イエス様は荒野に追いやられて、聖霊によって追いやられて、そしてサタンの誘惑を受け、サタンと対決をしたということですね。ですがサタンと対決したのは、これが終わりじゃないんですよね。これがスタートなんです。実はイエス様がこの後地上で神の国の福音を述べ伝えていく、それはサタンとの対決です。神の国が近づいた、そういうふうに、この後ね15節でイエス様は言いますけれども、神の国は神様が恵みによって支配する場所です。天国だけのことじゃないですね。地上にも神の国がイエス様によって作られていく。そうするとサタンは自分たちのその支配の及ぶ範囲が減っていくわけですから、抵抗するわけですよね。神の国の福音を信じるということは、その人がサタンの支配から恵みの支配に移されるということです。イエス様は神の国の福音を宣教し始める前に、まずですからサタンとの対決に臨んだわけです。またルカの福音書を見ると、3つの誘惑があった、そういうふうに書かれていますね。で、まあ人間の欲と言われる3つのことがそこで誘惑されているわけです。まあ、その内容は興味があったら皆さんマタイ・ルカの福音書を見てください。ただこの40日間に 野獣と一緒におられたが天使たちが仕えていたともあります。聖霊によってそこに連れ出されたわけですけれども、そこでもやはり神様の助けがあったわけです。支えがあったわけですね。アラノで野獣からも守られていた。なんか野獣っていうとね、なんか空想の世界のようなそんな感じがしますけれども、危険な生き物のことですね。アラノ、暑いところだと毒を持ったサソリとかね、ヘビとかいますよね。そういうものからも40日の間守られたわけです。ただマルコ福音書にはこの対決の結果がどうなったのかっていうことはっきり記されてないんですね。で、天使たちに守られていた、使えていた、そして次に伝道の第一声の言葉が始まってしまうんで、じゃあこの対決はどうなったんだろうかって、そこだけルカ・マタイを見ておきたいんですが、開かなくてというかプロジェクターにも出しませんけれども、マタイの4の11見ますと、最後ね、この誘惑の最後、そこで悪魔は離れ去ったとあります。あるいはルカの4の13、悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスを離れたとあります。ですからとりあえずこの時、サタンはイエス様から離れた。イエス様は聖書の言葉を使って、神様の言葉を使って対抗したんですね。そしてかなわなかった。サタンはかなわなくてとりあえず離れた。ただ、ルカ福音書にはね、時が来るまでイエスを離れたとありますね。だから完全に離れたわけではない。悪魔がこれからもイエス様の活動に、抵抗するわけですよね。そういう場面が福音書の中にもずっとあります。何回も出てきます。でも一番最初にまずとりあえずやっつけたわけですね。そういうことがあった。でその後で、14、15節いよいよイエス様の福音宣教のスタートです。14節はその時の状況、そして15節は福音宣教の第一声、最初の言葉が記されています。14節見ると、ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラへ行き神の福音を述べ伝えてですね。そして15節時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。ここ14節にヨハネが捕らえられた後とあります。これはイエス様に洗礼を授けた洗礼者ヨハネのことです。このヨハネが、捕らえられたというんですね。ですから13節と14節の間っていうのはちょっと時間があったかもしれないですね。で、じゃあヨハネなんで捕らえられたんだろう。ここに理由は書いていません。ヨルダン川で罪を告白し悔い改めた人々に洗礼を授けていたヨハネ、そのヨハネがなんで捕らえられるんだろうか。実はこの捕らえられた理由についてはこの後マルコ福音書だと6章になって明らかにされます。ちょっと気になるのでその理由だけ確認をしておきたいと思います。マルコの6章の17、18節読みます。実はヘロデはっていうのはユダヤの王様ですね。自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアと結婚しており、そのことで人をやってヨハネを捕らえさせ牢につないでいた。ヨハネが自分の兄弟の妻と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである、なんですね。ヘロデ王様、兄弟フィリポの妻と結婚していた。これは、律法では許されていないことだ、そういうふうにヨハネはヘロデに言ったわけですよね。 で、それが面白くなくて、ヘロデはヨハネを捕らえて獄に入れた。それが理由ですね。で、この時、まあ、この後、まあ、首をはねられちゃうんですよね、獄に入ったままね。それは6章で見ますけれども、でもこれって実はとても象徴的な出来事なんですね。イエス様が福音宣教を始める、その時に、ヨハネは捕らえられて働きが、継続できなくなった。しかしヨハネの働きって何だったでしょうか。神様から与えられたヨハネの働きはメシアの道を備える、そういう役割でした。イエス様が来られたから、もうヨハネはそのここでその役割が終わるわけですよね。それが象徴的に言われているのがこの14節の最初の言葉、ヨハネが捕らえられた後、このあといよいよイエス様が福音を述べ伝えるということが起きるわけです。第一声は、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。聖書を何回も読んでいらっしゃる方は、時が満ちっていうこの言葉、そんなに違和感はないかもしれないですね。でも日常の私たちの感覚からすると、時が満ちるっていうその感覚ってあります？その時が来たとかね、そっちの方が普通ですよね、一般的ですよね、私たちの感覚に合いますよね。ですけれども聖書はそういう言い方をするんですね。あるいはまあそうですね。で、この表現ちょっと説明しておきますと、その神様の中には世界の始めから終わりまでご計画があるわけです。まあ、そのご計画の中心は罪を犯し神様から離れたその人類を救うための救いのご計画です。で、救いのご計画はその旧約時代、いろんな預言者の口を通して人々に示されました。で、その神様の計画がイエス様の誕生、イエス様の福音宣教によって始まって、それからイエス様の十字架、死、復活、昇天という形で実現していくわけですね。そういう神様のご計画が少しずつ実現していく、それを満ちていく、そういう表現をします。神様の救いの計画、イエス様がお生まれになったということが第一歩ですね。そしてここからイエス様が福音宣教を開始された、それで少しずつ少しずつ神様のご計画が実現をしていく、成就する、ってそういう言い方をします。ところで聖霊者ヨハネのメッセージは、メシア救い主がおいでになる、だから悔い改めて神に立ち返りなさい、そういう内容でした。それと比べるとイエス様のメッセージっていうのは、神の国が近づいたで始まるんですね。これはイエス様が地上に来られたことで神の支配が始まりました。もう始まったんですね。神の支配が始まった、あるいは始まりつつある、イエス様と共に神の国が地上に来た、そういうことです。で、もうそういう状況なんだから、あなたたちは悔い改めて福音を信じなさい、それがイエス様のメッセージですね。悔い改めっていうのは、神様に立ち返る、神様を見上げるということ。そして福音っていうのは一章の一節で、学びましたけれども、もう一度確認をすると、福音の中心は神の御子メシアキリストが私たちの罪のために死なれ葬られ、3日目によみがえられ、そして天に昇られたこと、これが福音の全部の内容ですけれども、今この時点ではまだイエス様が宣教を始められたっていうところまでですね、 ですから神の国がまだ地上で完全な形になっていないんですよね。だからイエス様はここで神の国は近づいた、そういうふうに言われたんです。でも今私たちが生きている現在、今現在、神の子メシアであるイエス様は私たちの罪のためにもうすでに死んでおられる。十字架にかけられ、死なれ、葬られ、よみがえられ、そして天に昇って今神様の右の座、権威の座におられます。イエス様はご自身が語られた福音をご自身で成し遂げられて、そしてもう地上に神の国は来てるんですね。もうですから神の国に入るための道は約2000年前にもう備えられています。もうこれは完成してるんですよね。神様、神の国に入る道は。じゃあ私たちはどうすればいいか。地上にもう神の国が始まっている、もうできている。そこに入るためにはイエス様を信じ従えばいいわけです。地上の神の国は天国、天の神の国に続く唯一の道です。地上で神の国に入っていなければ、私たちは、天の神の国に入ることができないわけですね。ですから時は満ちた、救いの時はもう今は完成しているけれども、多くの人はその神の国に入っていないんですね。福音を知らない、あるいは信じていないたくさんの人がいる。そのことを私たちも知ってるし、私たちの周りにもそういう方がいらっしゃる、私たちの家族の中にもいるわけです。ですから先にこの福音を知り信じ、そしてもうすでに神の国に入っている私たちが、その神の国の福音に生きること、またこの福音を伝えていくこと、そのことが私たちに今求められていることですね。私たちが語るべきこと、それは時は満ち、神の国は近づいた、じゃなくて時は満ち、もう神の国は到来した、だから悔い改めて福音を信じなさい、それが私たちが語るべきことです。15節まで見てきましたが、今日はそのイエス様が誘惑に遭われた、試練に遭われたわけですよね。40日間神の言葉を持って対抗して、そして悪魔は一旦そばから離れたわけです。そういうことがあった。で、まあ、それはイエス様のことなんですが、私たちも地上でさまざまな誘惑や試練に遭う、あるいは苦しみに出会う。それはイエス様を信じて従って生きている私たちであってもあるわけですよね。さ、どうしてでしょうね。神様の恵みの支配の中で生きている私たちであれば、そんなサタンの誘惑や、あるいは試練に遭うことがなければいいですよね。そう思いませんか。そうだったらもっとたくさんの人が神の国に入ろうとするんじゃないか、そんなふうにも思いますけれども、でも地上の神の国まだ完成していない、サタンの働きがある。そしてサタンはその神の支配から私たちを離そうとするわけですね。多くの人たちがイエス様を信じて神の国に入れられる、入る。そうすると地上の神の国が広がっていくわけです。サタンはそれを、やめさせたい、妨害したい。だからやっぱりそのサタンとのせめぎ合いっていうのは今も、地上であるわけです。でそういう中で私たちにも その試練があったり、辛いことがあったり、苦しいことがあったり、心や体に痛みがある、あるいは大きな悲しみに出会うことがある、そういう時に私たち心が弱くなりますよね。そういうその隙をサタンは狙っているわけですね。そういう時にその私たちを神様から引き離そうとしている。じゃあ私たちどうすればいいんだろうか。そういう時にこそ神様にもう一度目を向けて祈り、また神様からの助けを期待したいし、期待すべきだと思います。3箇所ほど聖書の御言葉を読みます。まず、旧約聖書詩編の91編1節から4節、これは今朝の招きの言葉で読んだ箇所です。読みます。意図高き神のもとに身を寄せて隠れ、全能の神の影に宿る人よ、主に申し上げよ、私の酒どころ砦、私の神より頼む方と。神はあなたを救い出してくださる。仕掛けられた罠から、陥れる言葉から、神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。神の誠は大立て小立て。私たち地上で試練にあった時、苦しい時、辛い時、信仰を持ってイエス様を信じて歩んでいても必ずそういうことがあります。自分ではどうにもできないようなことに出会うことがある。いくら努力しても改善しない状況がある。あるいは病や老い、家族や生活の問題、いろんな人生の問題が起きることがあります。じゃあそういう時にどうすればいいんでしょうか。詩編91編は、私の酒どころ砦、私の神より頼む方、そういうふうに神様により頼んで祈るということを勧めている。神により頼む私たちに対して神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる、あなたの盾となってくださる、そういうふうに言います。試練の時、苦しみの時は神様の翼のもとに身を寄せて隠れる。そしてそれを、その辛い時をやり過ごすということが、ここで一つ勧められていることだと思います。そしてじゃあそうしたらどうなるんでしょうかっていうのが、先ほどの詩編の91編の14から16、彼は私を慕う者だから、彼を災いから逃れさせよう。私の名を知る者だから、彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めるとき彼に答え、苦難の襲うとき彼と共にいて助け、彼に名誉を与えよう。生涯彼を満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。というのがこの詩編の91編の最後のところですね。そこでどんな解決が与えられるのか、あるいは直接の解決が与えられないということもあるかもしれない。でも確実なことは16節です。生涯彼を満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。どのような仕方でかは分かりませんけれども、でも神様は私たちの生涯を満ち足らせて、そして神の救いを見せてくださる、そういうふうに約束しておられます。この言葉に本当に私たちね、思いを集中したいと思います。それから黙示録3章10節、あなたは忍耐についての私の言葉を守った。それゆえ地上に住む人々を試すために、全世界に来ようとしている試練の時に、私もあなたを守ろう。 私たちの苦しみや悲しみや辛さや、そしてそれに耐えている忍耐、そういうことをちゃんと神様は見ててくださる。だから私もあなたを守ろう、そういうふうに言ってくださるんですね。神様を見上げ、神様により頼み、忍耐して、神様の御翼のもとにとどまる、そういう私たちを神様は守ってくださる、そう約束しておられます。生涯彼を満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう、そういうふうに言っていてくださるわけですね。どのような形で神様が救いを見せてくださるのか、それはこうですとは言えないです。でも一人一人がその神様の技を必ず見ることができるはずです。そのことは確信を持ってお伝えできる、この神様の約束を信じて、私たちも神様により頼んで歩みを進めていきたいと、そのように思います。祈りましょう。主なる神様、イエス様の御業によって今すでに地上に神の国が来ていることを感謝します。私たちはイエス様を信じて恵みの支配の中を歩ませていただいていることを感謝します。どうか試みや誘惑の時にも私たちを支えてくださり、あなたの御翼の陰に守り保護してくださいますように、そして天の御国までの歩みを歩み通すことができるようにしてください。今週のそれぞれの歩みの上にあなたが良きものを備えてください。あなたと共に歩んでいくことができるように励ましてください。感謝をして尊き主キリストの御名によって祈ります。アーメン。